さて、今回はあなたから共有いただいた非常に興味深い企画書を深掘りしていきましょう。
はい、お願いします。
テーマは徳島県が直面している空き家問題。
ええ。
そしてその解決を目指す新しいプロジェクト、リノベリンクについてですね。いや、この資料を読み始めてすぐに引き込まれました。
ありがとうございます。
まず冒頭のデータが、かなり衝撃的で。
ああ、空き家率の数字ですね。
そうです。徳島県の空き家率、なんと全国ワースト1位の約 21%。
そうなんですよね。
これ、単純計算で、県内の5県に1件が空き家っていうことになりますよね。
ええ、全国平均が 13% 台ですから、いかに突出しているかというのがわかります。
ですよね。でも、この企画書が面白いのは、ただ、これは問題だって嘆いているだけじゃないところ。
はい、
むしろこの負の遺産ともいえる状況を、なんていうか地域を活性化させるための宝の山だって捉え直してる。
ええ、その発想の転換がポイントです。
この逆転の発想を一体どういう仕組みで実現しようとしているのか、早速その中身を紐解いていきましょうか。
まさにこの問題の根深さって、単に建物が使われてないっていう物理的な話にとどまらない点にあるんですよね。
あー、なるほど。
企画書でも触れられてますが、放置された空き家は景観を損ないますし、防犯上のリスクにもなる。もう地域社会が抱える社会課題そのものなんです。
確かにそうですね。
でも同時に大きな機械損失も起きている。これが資料が指摘するもう一つの側面ですね。
機械損失。
ええ、近年建築費とか土地代が高騰したい、新築の家を持つのってどんどん難しくなってるじゃないですか。
なってますね。はい。
その一方で、質の良い中古物件を見つけて自分らしくリノベーションして暮らしたいっていうニーズは、都市部だけじゃなく地方でも確実に高まってる。人は本当はいるはずなのに、両者がうまく出会えていない。ここにこう巨大なミスマッチが横たわってるわけです。
なるほど。需要と供給はあるのに市場がうまく機能していないと。
そういうことです。
ではなぜ徳島ではこれほど多くの空き家が眠り続けているんでしょうか。この企画書、その原因を2つの壁という言葉で非常にわかりやすく分析してますよね。
ええ、この分析がこのプロジェクトのまさにスタート地点になっています。まず1つ目が、家を所有しているオーナー側の壁。
このオーナー側の壁、特に地方ならではの事情が絡んでいて非常に考えさせられました。
と言いますと？
企画書によると、一番のハードルがご近所や親戚の目だと言うんですね。
ああ、はいはいはい。
自分の家、あるいは親から受け継いだ家を売るとなると、あの家売りに出してるらしいとか、お金に困ってるのかしら。
うん、わかります。
そういう噂が立つことを恐れてしまう。これ、人間関係が密な地域社会ほど根強い心理的抵抗になりそうだなと。
おっしゃる通りです。だからこそ、誰でもいいから売りたいんじゃなくて、この人になら、この使い方なら安心して託せるという、そういう相手を見つけたい。非常にデリケートな感情が生まれるんですね。
なるほど。
でも従来の不動産市場っていうのは、そうしたオーナーさんの気持ちに十分寄り添う仕組みにはなっていなかった。これが一つ目の壁です。
そしてもう一つが、家を探している利用希望者側の壁。こちらはどうでしょう？
こちらの壁はより実務的な課題が中心になりますね。まずそもそも魅力的な古民家とか中古物件の情報っていうのが、オープンな市場に出てくることが少ない。
ああ、先ほどのオーナー側の事情を考えるとそれはそうですよね。
ええ、当然といえば当然です。で、仮に運よく物件を見つけられたとしても、次なるハードルが待ち構えている。
と言いますと？
素人目にはその建物が本当に買いなのか判断がつかない。構造は大丈夫か、雨漏りは、修繕に一体いくらかかるんだろうとか。
うわー、それは不安ですね。
この未知への不安は大きいですよね。さらに購入後のリノベーションを誰に相談すればいいのか、信頼できる工務店とか設計士さんをどうやって探せばいいのか、もう課題が山積みになってしまうんです。
まさに手こなし沼のような不安ですね。物件価格は安くても、その後のリノベーション費用が青天井だったら意味がないと。
ええ、そのトータルコストが見えない限り、怖くて一歩踏み出せないわけです。結果としてですね、片や安心して託したいオーナーがいて、片や安心して買いたい利用希望者がいる。双方の思いがあるにもかかわらず、この分厚い2つの壁に阻まれて、貴重な不動産資源がただ朽ちていくのを待つだけという状況が生まれてしまっている。
なるほど。
このプロジェクトの核心は、この絶望的ともいえる断絶をどうやってつなぎ直すかという点にあります。
そこで登場するのが、プロジェクトの中核であるリノベリンクというわけですね。
はい。
この名前だけ聞くと、最初はよくある不動産のマッチングサイトかなと思ったんですが、資料を読み進めるとその運営体制が全く異質で驚きました。これは一体どういう仕組みなんですか？
ここがこのプロジェクトの最もユニークでかつ戦略的な部分です。
ほう。
このリノバリンクというポータルサイトを運営するのは、ひょうたん島不動産という会社なんですが、この会社は単なる不動産会社ではないんです。
と言いますと？
地元徳島で45年以上の歴史を持つタウン市阿波和と建築設計事務所である中野次郎建築デザイン事務所、この2社がタッグを組んで設立したという背景があるんです。
タウン市と設計事務所が作った不動産会社、これは異色の組み合わせですね。
ええ、でもこれは単なる協業ではないんです。地方で新しいビジネスを成功させる上で最も重要で、そして獲得が難しい信頼という無形資産を、このプロジェクトはスタート時点から手にしているということなんです。
信頼ですか？
ええ、考えてみてください。45年間地域の情報を発信し続けてきたタウン市が持つ地域社会からの信頼。
ああ、それは大きいですね。
そして建築のプロフェッショナルである設計事務所が持つ専門性に対する信頼、この2つの信頼を掛け合わせた時点で、単なる不動産テックのスタートアップとはもう全く違う土俵に立っているんです。
なるほど。
先ほどのオーナー側の壁、つまりご近所の目とか安心して託したいっていう心理的なハードルを超える上で、これ以上ない強力な武器になるわけです。
なるほど。確かに、いきなり知らない不動産屋さんから空き家を売りませんかって営業されても警戒しますけど、あの阿波和さんが関わっているなら一度話だけ聞いてみようかってなる可能性は高いですね。これはうなりました。
まさに。そしてもう一方の利用希望者側の壁に対しては、建築設計事務所の知見がダイレクトに機能します。
はい。
建物の状態をプロの目で評価して、リノベーションの可能性を具体的に提示できる。この両輪があるからこそ、あの2つの壁を突破できるというロジックなんです。
運営体制の巧みさはよと分かりました。でも私が徳島で空き家を持つオーナーだったとしたら、やっぱりこう考えてしまうかもしれない。怪しい新しいサイトより昔から付き合いのある地元の不動産屋さんでいいやと。
うん、ええ。
その心理を乗り越えるために、この企画書にはオーナーを引きつける具体的なフックみたいなものは何か書かれていましたか？
非常に良い質問です。その点もよく考えられていますね。オーナーさんに提供する最大の価値の一つがプライバシーの保護です。
プライバシーの保護。
具体的には、物件情報を誰でも見られるオープン情報として掲載するか、あるいは会員登録した本気度の高い利用希望者にだけ限定して情報を公開するクローズド情報にするか、オーナーさん自身が選べる仕組みになっているんです。
クローズド情報、つまり水面下で売却先を探せるということですね。
その通りです。これなら売りに出していると大々的に知られることなく、まずはどんな人が興味を持ってくれるのかなっていうのを安全に探すことができる。
ああ、それはいいですね。オーナーさんのご近所の目を気にするという心理的な負担を劇的に軽くする効果があります。そしてその相談窓口が地元で信頼されているタウン市の系列会社であるという点がダメ押しになるわけです。
なるほど。それはオーナーにとってかなり魅力的な選択肢ですね。では逆側の利用希望者、つまり私のように徳島に移住して古民家でカフェを開きたいと考えている人間にとってはどんなメリットがあるんでしょう？
はい。先ほどの常無し沼の不安はどう解消してくれるんですか？
利用希望者への提供価値も非常に明確です。一つは企画書で建築のプロによる物件ラベリングと表現されているもの。
物件ラベリング。
はい。これは物件を調査する段階でただ劣化状況をチェックするだけじゃないんです。建築家がその建物のポテンシャルを分析して新たな価値を言語化してくれるサービスです。
ポテンシャルを言語化ですか？
ええ、例えばオーナーさん自身がただの古い納屋だと思っている建物でも、建築家が見ればこの見事な梁は吹き抜けのリビングの主役になりますよとか、
へえ、
この窓からの眺めは絶景のバスルームに最適ですといったように、全く新しい可能性を翻訳してくれる。さらには店舗向き、アトリエに最適、二世帯住宅も可能といったように、具体的な使い方のラベルをつけて情報を提示してくれるんです。
それは面白い。自分の想像力を超えた提案をしてもらえるわけですね。
そうなんです。これはただ物件を探してやるだけでは決して得られない視点ですよね。
確かに。そしてもう一つの不安、結局トータルでいくらかかるの という点についてはどうでしょう。
そこがこのプロジェクトが提供する最大の価値、一気通貫サポートです。この一気通貫という言葉が決定的に重要なんです。
と言いますと？
なぜなら先ほども話したように、利用希望者の最大の不安は未知だからです。物件はいくら、リノベーションはいくら、設計は誰に、施工はどこに頼む、
バラバラですよね、全部。
そう、このバラバラに存在する不安要素を氷炭土不動産が窓口となって一つに束ねてくれる。物件探しから資金計画の相談、リノベーションの設計、施工、場合によってはその後のメンテナンスまでワンストップで対応してくれるんです。
つまり仲介して終わりじゃないんですね。
全く違います。これは単なる利便性の話ではないんです。プロジェクトを途中で頓挫させないための極めて重要なリスク管理なんです。
リスク管理。
ええ、バラバラだったお金の不安、人の不安、時間の不安を一つのパッケージとして提示することで、利用者は安心してプロジェクトの全体像を把握し前に進むことができる。この心理的なハードルを劇的に下げる仕組みこそが彼らのサービスの革新と言えるでしょう。
よくわかりました。ではビジネスとしてこれはどうやって成り立たせる計画なんでしょうか。仲介手数料だけだとこれだけ手厚いサポートを提供するのはかなり大変そうですが。
ええ、企画書ではその収益構造についても明確に描かれています。基本となるのはもちろん売買や賃貸の仲介手数料です。しかし彼らが目指しているのはそこだけではないんです。
というと？
物件の仲介はあくまで顧客との関係性の入り口だと位置づけている。その先にある様々な付加価値サービスこそがこのビジネスの核となります。
なるほど。
例えば利用者の希望に応じて店舗を買いたい人にはそのコンセプト作りからプロデュース、オープン後のプロモーションまで手伝う。あるいは民泊を始めたい人にはその運営代行サービスを提供するとかですね。
なるほど。物件という箱を売るだけじゃなく、その箱を使ったこと作りまで支援すると。
まさに物件をハブにして様々なビジネスが生まれるエコシステムを地域に構築しようとしているんです。
エコシステム。
ええ、不動産事業でありながらコンサルティング事業やプロモーション事業、運営代行事業といったより利益率の高いサービスへとつなげていく。これにより一過性の収益ではなく継続的な収益基盤を築く計画なんです。
これはあなたがこの企画書に特に注目していた単なる空き家対策ではなく地域経済への波及効果という部分につながってきますね。
そうなんです。
このエコシステムという考え方、もう少し詳しく見ていきましょうか。
ええ、このプロジェクトの最終的なゴールは単に氷炭島不動産という一企業が成功することではないと資料は力説しています。
ほう。
一つの空き家が魅力的な店舗や住居として再生される。それとそこに新しい住民が移り住んだり新しいビジネスが生まれたりする。そのプロセスでは必ず地元の設計事務所や施工会社、大工さんや左官屋さんといった職人さんたちに仕事が生まれますよね。
確かに、リノベーションには多くの人の手が必要ですもんね。
それだけじゃないんです。事業を始めるなら地元の銀行が融資をするかもしれない。
ああ、そうか。
新しい住民は地元の保険に入るかもしれない。お店が繁盛すれば周辺の商店街も潤うかもしれない。つまり、一つの遊休不動産が動き出すことが、ドミノ倒しのように地域のさまざまな業界にプラスの影響を与えていく。
なるほど。
この経済的な連鎖を生み出すことこそが真の目的なんです。
遊休不動産の利活用こそ町の元気の源。企画書のこの言葉がプロジェクトの信念を象徴していますね。
社会を再起動させるためのエンジンとして捉えている。この視点の転換こそがこのプロジェクトの最も価値ある部分だと思います。
さて、今回は徳島県の空き家問題に挑むリノベリンクのプロジェクト企画書をあなたと一緒に深掘りしてきました。
ええ。
深刻な社会課題を地域に根ざした企業の信頼という強みを掛け合わせることで新たな価値創造の機会へと転換しようとする本当に見事なアイデアでしたね。
はい。非常に考え抜かれていると感じました。
ちなみにこのポータルサイトリノベリンクの本格的な立ち上げは2026年の春頃を予定しているそうですが、運営母体である氷炭島不動産ではすでに同様のサービスは始めているとのことです。
ええ。
興味があればぜひチェックしてみてください。
このプロジェクトがターゲットとしているのは、物件に愛着があって大切に使ってくれる次の世代へつなぎたいと願うオーナーさんと、画一的な新築ではなく個性のある住まいや店舗を自分の手で作り出したいと考える利用希望者。
ええ。
これは単なる不動産の売買や賃貸じゃないんですよね。建物に込められた思いや歴史、そして未来への価値観をリンクさせる試みと言えるでしょう。
思いや価値観のリンク、いい言葉ですね。
最後にあなたに一つ思考の種を投げかけてみたいと思います。
はい。
あなたの周りにも使われなくなったけれどたくさんの思い出が詰まっている建物はありませんか？
ああ。
それは祖父母の家かもしれませんし、昔よく通った商店街のシャッターが閉まったままのお店かもしれません。もしその建物の声を聞き、その場所に眠る新たな可能性を翻訳してくれる専門家が隣にいたら、そこからどんな新しい物語が始まる可能性があるでしょうか？